聖書を拝読します。第二サムエル記16章1節から14節までです。ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボセテのしもべツバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒一袋を乗せていた。王はツバに言った。これらは何のためか。ツバは言った。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため。パンと夏の果物は若者たちが食べるため。ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。ツバは王に言った。今、エルサレムにとどまっております。あの方は、今日、イスラエルの家は、父の王国を私に返してくれる、と言っておりました。王はツバに言った。見よ、メフィボセテの者は皆、あなたの者だ。ツバは言った。王様、あなた様のご好意をいただくことができますように、伏してお願いいたします。ダビデ王がバフリムまで来ると、見よ、サウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はゲラの子シムイで、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。彼はダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。兵たちと勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、よこしまな者よ。主がサウルの家のすべての血に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に対して、主は息子アブサロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男なのだから。ツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死んだ犬めが我が主君である王を呪ってよいものでしょうか。行ってあの首を離させてください。王は言った。ツェルヤの息子たちよ、これは私のことで、あなた方に何の関わりがあるのか。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えるだろうか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の息子さえ、私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。おそらく、主は私の心をご覧になるだろう。そして主は、今日の彼の呪いに変えて、私に良いことを思って報いてくださるだろう。ダビデとその部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり、石を投げたり、土の塵をかけたりしていた。王も王と共に行った兵も皆疲れたのでそこで一息ついた。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、季節は秋に入りつつあり、しかしながら夏の暑さも十分に日々私たちに迫っています。春夏秋冬の神様が作られた この移り変わりの中にあって、夏でなければ得ることができない恵みがあり、その恵みは夏の暑さは厳しい冬を乗り越えるために欠かせない恵みであることを受け止めて、また秋には十分な神様との交わりの時間を増やしながら、一歩一歩永遠の家に向かって前進していくことができるように、私たちの内なる人を強め、心の目を開いて、神様がしておられる御業を一つ一つ確認しながら、確かなイエス・キリストという土台を据えて、また永遠に変わらない神の御言葉である聖書を据えながら、私たちの人生が一つ一つ組み合わされ立て上げられていくように、今日のこの礼拝を通して語られる神様の御言葉も私たちの確かな土台となっていくように、聖霊なる神様が私たちの魂に語ってくださるようにお願いいたします。語るもの聞くものを一つにしてくださり、神の御心を受け取っていくことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。季節は秋と申し上げましたが、暦の上ではそうなっているということを先週、聞いて驚きましたが、まあ、こうして高段に切られるお花も紫が増えてきて、そうなんだなと実感したところです。お花の好きな方が教会にはたくさんいらっしゃいますけれども、その花の色は移りけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまにと、知ったような知ってないような歌が出てきますが、花は移ろいやすいという面と、しかしその都度その都度見る者に慰めや、そして、神様の御業に気づかせてくれるという側面があるかと思います。どんなことにも二面性があるというふうに言えるかどうか、コインの裏表、そして私たちの人生、特に信仰の世界では見えるものは一時的であり、見えないものは永遠であるということを、この原則の中で、見えないものに目を留める、それが信仰であると、その信仰を養うために神の御言葉がこうして日曜日ごとに語られ、また聞かれているのだということを改めて覚えます。サムエル記をずっと学んでいますが、ダビデの生涯に今焦点が合っています。そしてダビデが厳しい状況の中でどのように歩んだのか、今日はそのダビデの心について学んでいきます。歴史上繰り返されるクーデターというものがあります。日本でも今まで何度も起きてきました。近いところでは、昭和11年に起きた陸軍の青年将校たちによる226事件というのがあります。そしてもう少し遡ると本能寺の変、明智光秀が織田信長を本能寺で、打ち果たすというクーデターがありました。今日の聖書箇所にはダビデ王を倒そうとした息子アブシャルムによるクーデターが描かれています。この前後、記録されていますが、王の座を奪われて殺害される危険が迫る中で苦しむダビデの心とはどんな心なのか、その時のことを綴ったものに詩編3編があります。そこだけ一回開いていただくようにお願いいたします。詩編の3編ですね。詩編の3編1節から8節までありますけれども、その3編の3の数字の下に表題が載っていまして、ダビデの賛歌、ダビデがその子 アブサルムから逃れた時にと書かれています。聖書朗読者に負担をかけないために私がお読みします。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、主よ立ち上がってください。私の神よ、お救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますようにと記されています。殺されるかもしれないという時にダビデはこのような、まあ後でこうまとめられた詩でありますけれども、しかしその最中にあってもダビデの中には平安があったわけですね。身を横たえてぐっすり眠る、まあ同じような状況の中に置かれた時にぐっすり眠るということができる人、できない人、いろいろいると思いますが、まあ宣教師の先生方は、言葉も文化も違う国に行って眠らなければ体が持たないので、眠ることは一つのスキル、能力になっています。5分で眠ることができるそうです。まあ宣教師でなくてもそういう特技を持った人はいるかもしれませんが、私は寝つきの悪い人間で、このようなダビデの状況に陥ったらもう一晩中眠れないという状態になるかもしれません。しかしダビデは違いました。3つのことを学んでいきますが、第1は栄光盛衰という4文字熟語、皆さんご存知だと思いますが、人や家、国家などの勢いに盛んな時と衰える時があるということです。ダビデの生涯にとってもそのことが見えます。彼は勇猛な軍人でした。あのゴリアテを倒した下りなんかは有名ですよね。そして有能な政治家でもありました。エルサレムをイスラエルの国の首都に定めた、その見識っていうものは高く評価されています。そんなダビデがなぜ息子との確執を抱えてしまったのか、その原因はサムエル第一の11章に出てくる人妻バテシバとの姦淫と、その夫であるウリアを計略を使って戦死させたこと、そしてほとぶりが冷めてからそのバテシバを自分の妻として迎えた、本人は完全犯罪が成立したと思っていたことでしょうが、神様はそれをご覧になっていた。そして預言者ナタンを使わせてその罪を暴露されたわけですね。でダビデの素晴らしさは、その罪をナタンの前で認めたんです。私がその男です。まあこういうことが言える指導者というのは確かに素晴らしいと思いますが、しかし神様はそのダビデを犯した罪に対して裁きを宣告されました。そのことが12章の9節や9節と10節に記されていますが、今や剣は常しえまでにあなたの家から離れない。あなたの生涯には剣がつきまとう。でその一つがこのアブシャロムによるクーデターであったわけです。その前にアブシャロムは自分の実の妹タマルを恥ずかしめた異母兄弟のアムノンに憎しみを抱いて、そして アムノンを殺害してしまいます。その矛先はさらにダビデに向かいます。ダビデはそのアブシャルムの兄弟であるアムノンが犯した過ちに対して何の処置も下さなかった。もちろん見て見ぬふりをしたわけではなく怒りを燃やしましたが、それ以上のことは何もしなかったことで、アブシャルムは父親ダビデに対して激しい怒りを持つようになるわけです。まあ、感情を持っているのが人間の、姿ですが、特に怒りは大きな影響をもたらします。怒りは神の国を実現しないという言葉もあるぐらい、私たち一人一人の中にある小さい時から抱いていた怒りの感情を適切に処理する、御言葉によってそれが癒されていくというプロセスを通らないと、何かの拍子に出てきてとんでもない、出来事が起きてしまう、その中で余計苦しんでしまうということが起こるわけです。神様は私たちをゆっくりと取り扱いながら、その怒りの感情を和らげたり、あるいは癒してくださるお方ですけれども、しかし神様の時計は早く回らないので、私たちは何とか早くというふうに願うこともあります。ダビデに対するアブシャロムの怒りは時間をかけて逆にそれを募らせて、とんでもない、つまりクーデターを図るという方向に進んでしまいました。このことについてはそんなに深く触れなくてもいいことですが、そのクーデターの計画の中で常にダビデのそばにいて助言をし、そして助けていた側近中の側近、アヒトフェルという人物がこのアブシャルムのクーデターに加わったことで、ダビデは急いでエルサレムから出ることを決心したわけです。アヒトフェルがアブシャルムに着いた以上、もう自分はこのエルサレムにいて助かる見込みはないと悟ったわけですね。それほどアヒトフェルというこの大臣の助言というものはまるで神が語るかのようだったと聖書に2回ほど繰り返されて記されています。そしてダビデは失望と落胆の谷底へと突き落とされるかのように、今日の16章1節を見ますと、ダビデは山の頂から少し下った、さながらダビデが今まで座っていた王座、権力の絶頂から下っていくというふうに見ることもできます。人間が犯す罪は、許されたらそれでいいと考えがちなところはありますけれども、その影響を免れることはできない、一つ一つそれを解決していく時間が必要だということも知られます。罪は人を栄光の座から引き落とす性質を持っています。ダビデほどの高い地位になくても、私たちが築いた地位やまた幸せも含まれます。ですから罪を犯した場合にすぐに主の十字架を仰いで、その血潮の許しと清めを受け取る必要があります。これがクリスチャン生活の基本中の基本だともいうことができます。第二は、ここに一人の人物が現れます。一節の二行目に、メフィボシェテのしもべチバという人物です。彼はサウル家の一員でしたけれども、ダビデによってヨナタンの息子のメフィボシェテを世話をするようにと命じられました。その彼が都落ちするダビデ王を迎えに来ていたわけですが、彼が携えていたものは一区引きのロバ、二頭のロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を載せていた。 まあ、ダビデにするとこのような神物差し入れっていうものは嬉しいわけですよね。しかし考えるとダビデと一緒に都落ちした人数というものは少なくとも1000人近いわけです。その1000人近い人々にこの分量で果たしてどれだけの役に立つのか、まあ、ダビデとその家族の分はあったかもしれませんが、まあ、そんな計算もしてしまいました。このツバは実は下心を持っていたということが分かってきます。ダビデはツバに対してあなたの主人の息子はどこにいるのかとメフィボシテのことを尋ねたときにツバはエルサレムにいます。そしてこの方はイスラエルの家は父の王国を私に返してくれると言っておりました。言ってないことをツバは言っているわけです。つまり自分の主人であるメフィボシェテの中傷をしているわけですね。そしてそれはツバの中に下心があったということであります。しかしダビデはそれの真偽を確かめる余裕もない状態です。そしてここでダビデはツバに対して身をメフィボシェテのものは皆あなたのものだと約束するわけです。後でこれは半々になるわけですけれども、せっかくダビデはあの親友ヨナタンと素晴らしい神様の前で素晴らしい契約を結んだのにその契約の価値を半減させてしまった、急いで決断してしまった。私たちが苦境の中に困難の中にあるときに物事はそう簡単に割り切れるものではないので性急な判断と決断というものは避ける必要があるという知恵が必要ですね。でそのためには、まあ、知恵を持っている人と相談するとか祈ってくださいと祈りを要請するとかそういう知恵を持つようにと聖書は進めているわけです。まあ、若い時になかなかそれが難しいという面はありますけれども、信仰生活を歩んでいく中で聖書を丹念に読み学んでいる人の中にはそのような知恵がとどまり、そして聖霊様が折にかなった言葉としてそれを思い起こさせ、それを用いさせてくださるということを教えられます。そのような知恵を持った人と一緒に信仰生活を送る、あるいはそういう友人を持つということはクリスチャン生活が豊かに祝福されていく秘訣でもあります。皆さんにはそういったクリスチャンの信仰の友がおありかと思います。まだの方はぜひ祈って神様に信仰の友を与えてくださいという祈りを捧げてはいかがかと思います。で私たちが自分の中に逆に千葉のような下心あるいは計算というものが働き始めたら気をつける必要があります。自分の中に純粋ではない思い、神様に喜ばれない思いで何か物事を進めようとしたときにそれに気がついたらすぐに悔い改めて主に清めてもらう必要があるということも聖書が教えている知恵であります。そういう心を持つということは避けられない場合もあるでしょう。生まれ育った境遇環境がもたらす影響で育つ場合もあります。しかし信仰を持った後にその下心のような不純な心や動機が見え隠れするようになったらそれは危険信号だということに気がつく、この感受性といいましょう、感性を養っていただく必要があるわけです。世の中で横行するさまざまな不正、そしてそのことで事件を起こしてしまう人たちはそれを抑えられない、そのような誘惑に耐えられなかったということだと思います。 しかし幸い私たちは私たちの心をご覧になる神様がおられて、その聖霊なる神様が私たちの心に光を照らしてくださる、聖書の御言葉の光、そして御霊の命の光を照らしてくださるので守られているということであります。まあ、イエス様のことをヨハネの福音書の一章一節では、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった。神の御言葉は命の光なんです。私たちの人生の中でもう迷う、あるいは何が何だかわからないという混乱の中に陥ったならば、心を静めて神様の前にじっと膝をつく、膝をかがめる、腰をかがめる、そういう時間を持つときに光が照らされてくるということを経験するでしょう。この光は電気の光とも太陽の光とも違う命の光だと、聖書の言葉にはその命の光があるということをヨハネは語っています。唾のように見返りを求めないで、もし奉仕であれ、あるいは誰かに仕えることであれ、見返りを求めない。もちろん労働にはそれに見合う対価、報酬というものが当然あるわけですけれども、それ以外に隣人に仕える、あるいは主に仕えるというときに、誰も私のことを見てくれないとかいう、これはまあ皆さんの中にないと思いますけれども、人間はそれを求めやすいのだということも現実ですよね。でそういった、見返りを期待する心で奉仕を続けていくと疲れてきますし、がっかりしてしまうことがありますので、私たちは主にそういった誰も見ていなくても、見ていないところでも忠実に仕えるという信仰を養っていただくという、この植え替わりが必要かと思います。そしてそのように神様の前に忠実に仕えている人々の姿を通して、私たちは整えられていくのだということを教えられます。第3に、そのような私たちを神様は見守っておられる、見張っているのではない、神様は私たちを見守っておられる、そして私たちの心をご覧になっておられる。第3に登場するのはシムイという人物です。五節からの段落の中で、サウルの家の一族の一人、まあサウルの家とダビデの家というのは敵対関係ですからね、ダビデが都落ちした、息子のクーデターにさらされてダビデは逃げているところだ、この時だとばかりに今まで抱えていた憎しみが噴出してきて、怒りが出てきて、シムイはダビデを盛んに呪うという行動に出ます。まあ世の中で本当に今呪いの言葉が、頻繁に出てきますね。特に SNS ではそれはもう皆さんもお気づきかと思いますが、それは自分の中にある鬱積不満をの吐き口を見つけたときに、これでもかというぐらいの言葉がこの現れてくる。そしてそれで傷つく人がたくさんいる、あるいはそれを見聞きした人がさらに輪をかけて、ひどい言葉をこう上書きしてくるというような時代になってきています。そういった言葉を投げつけられて、ダビデのこの時の、状態に自分がこう置かれたら耐えられるだろうかというような呪いの言葉が7節から出てきます。しかも石までぶつけられるわけですね。私たちは実際に人に石を投げることはないと思いますが、言葉の石、つぶてを投げるということは起こりうることです。知りもしないことを、あの人はこうだとかこうだとかいう石つぶてを投げかけることはクリスチャン生活の中に あってはならないことだと信仰を持った当初から、まあ、散々教えられ聞かされてきたことかもしれません。シメイはその典型的な人物だということができます。呪いの言葉、罵詈雑言、中傷、陰口、噂の類はたくさんありますけれども、その中でダビデがどういう態度を取ったのかがポイントです。まあ、さすがにこのシメイの呪いの言葉を攻撃を、見聞きして旧説ではツェルヤの子アビシャイという人物が進言します。あの首を行ってあの首を跳ねさせてください。まあ普通それで肩がつくのかもしれませんが、ダビデは違いました。これは私のことであなた方に何の関わりがあるのか。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだと語っています。これも神様が許されたことなんだと受け止める信仰。私はそんなものではないと私たちは弁解、言い訳というものをしたくなります。それが日常生活の中にかなりあるようにも思いますが、ダビデはこれは神様が許されたことだ、そして目が止まった箇所は11節の放っておきなさい、人が何を言おうと放っておきなさい、これがまた聖書の知恵ではないかと思います。ある人の噂を聞いて、それを自分が放送局になって当たり一面にこの散らさないということが、放送局にならないことが第一のことだと言われますけれども、もう一つは聞いたことは人の悪口やそういったものは放っておきなさい。まあ動画なんか見てるとどんどんいろんな人のこう否定的なニュース、あるいはある国の悪いニュースがいっぱい出てくるんですね。でそれを見続けていくと毒されますから、見ないことが一番です。放っておく必要がありますということを教えられました。そして、ダビデはここで思いがけない言葉を使っています。12節、おそらく主は私の心をご覧になるだろう。この私の心というところに、新改訳聖書2017年版では私のというののところに米印、小さい米印があって、その12節の脚注、欄外注という、あこの横に線を引いたところの下に12を見ると、この米印はあるいはとがと訳されています。これを私は準備の段階で少しこう考えてみました。ダビデはこの苦境の中でシメイの呪いの言葉を聞く中で、これは神様がシメイを通して、まあ、シメイに語らせているんだと、そして気がついたわけです。これは自分が犯した罪に私が気がつくためだ、私の咎に心を止めるためだと気がついたのではないかということです。でそのことを詩編、先ほどお読みしました詩編の3編の2節から4節を見ると、この御言葉を出していただきますかね。はい、ここですね。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがない。まあ、シメイが吐いている、盛んに使っている呪いの言葉を聞くと、もう自分はこれで終わりだなという気にさえなるほど、否定的な言葉は人を引き下げ、そして、落ち込ませます。彼には神の救いがない。 とダビデも私には神の救いがもうないとそこまで突き落とされたような状況だったと思いますが、その後が大事だと教えられます。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を高く上げる方、私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。ダビデはシムイから言われなくても、この都落ちする中で、アブシャルムから息子から命を狙われる中で、もう気がついているんです。自分がかつて犯した罪、剣がいつまでもお前の家から離れないというそのことを今自分は体験しているんだと。私の罪、咎が、これが私の現実なんだと。でもそこで終わりではなかった。ダビデの信仰はそこで終わらなかった。しかしがあったんです。信仰者のしかしは起死回生の一段になるわけです。そこから魂が反転するんですね。落ち込んで落ち込んでもう奈落の底に突き落とされたような状況から、このしかしが生まれてくると状況は変わるんです。私たちの心も守られるわけです。否定的な思いのるつぼの中に閉じ込められないで済むわけです。神に魂が向いて、神様の恵みに心が思い至るときに、私たちはしかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、どんなに石を投げられても、その言葉を浴びせられても、主が私を囲む盾なんだと知ることができる。これが信仰の力ということができます。絵に描いた餅でもない、空約束でもない、現実に神が生きておられて信じる者にこの恵みの言葉を、思いを与えてくださることを私たちは経験しているわけです。でなかったら私たちはとっくの昔に、まあ昔って言っても100年前じゃないですけど、倒れていたと思いますが、倒れても真っ逆さまに倒れないように永遠の腕が私たちの下にあって支えてくださっていた。これが分かると信仰生活は豊かな神様との二足歩行と言いましょうか、苦しいことだけではない、本当に豊かな命の営みの中で喜びと感謝があふれてくる、そのような信仰者にさせていただきたいと願うわけです。主はその聖なる山から私に答えてくださる。祈っても答えがない、祈っても無駄だというところまで突き落とされた人はいるでしょうか。まあ長いことどんなに祈っても祈りが答えられないという時間を過ごすと、そうなってしまうこともわからないではないですね。しかし常に言葉にして祈らなくても、その人の魂の中で常に主よ主よと主を呼び求める祈りの言葉があるならば、大丈夫だというふうにも言えるかと思います。主はその声にならない、言葉にならない祈りさえも聞いてくださるお方だということを、多くのクリスチャンの証の中で見ることが、聞くことができます。そして主が私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方だと気がついていくわけです。サタンは私たちの信仰を主から引き離そうとして、いろんな手段を用いてきますけれども、しかし主よという言葉さえ覚えているならば、そこから私たちは再び立ち上がることができる。ダビデの姿から教えられます。ですからダビデの信仰はさながらパウロが語っているこのことと関連づけられると言えます。次の最後の御言葉を出していただくと、有名な箇所ですが、一緒にそこを読んでみたいと思いますのでお願いいたします。3、はい、 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。詩編の3編の12節には主は良いことをもって報いてくださると約束されています。この苦しみの中で神様は自分の咎を思い出させてくださった、気づかせてくださった。そしてその中で主はこのことに変えて良いことをもって報いてくださるという、まあこういう何て言うんでしょうか、虫のいい話というふうに見る人もいるかもしれませんが、信仰者にはそれが許されているんです。どこまでもしかし主よとすがりついてくる魂を主は放っておかない。そして魂に良いことをもって報いてくださるというさらなる信仰の高根へと導いてくださる。これがダビデが息子から命を狙われている中で都落ちする中で教えられたことではないかと気づかされた次第です。お祈りいたします。天の父様、あなたはいつも私たちの心をご覧になっておられます。その中には見事な信仰のひらめきもある場合があり、しかし同時に解決していない罪の問題咎があることも教えられます。私たちが人生の中で日々の生活の中で出会うつらいこと、苦しいことの中で必要な時にそのことを教えてくださり、そこで打ちのめされることもあり、またもうダメだというような時もあるかもしれませんが、しかし主よとその時こそ信仰を働かせてあなたを呼び求めるものとなりますように、あなたが引き上げてくださるようにお願いいたします。こうしていつも御言葉に接し、御言葉を魂の中に蓄えていることができる恵みを感謝いたします。これからの歩みもあなたに委ねますから、どうぞ主よ、良いことをもって報いてくださるというその素晴らしい信仰生活へといよいよ導いてください。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。